改めておはようございます。今日このように皆さんと共にまた御言葉を学べること心から感謝いたします。皆さんの手元にレジュメ渡っているでしょうか。このレジュメ、またある姉妹が時間を割いて作ってくれました。妻でないことだけは事実ですので申し上げておきます。前回もやってくれたんですけれども、なるべく短いレジュメにしようと思って努力はしたんですけれども、これ以上短くならなかったということで、作るのに大変な時間かかったようです。今日これを見ていただいて一緒に御言葉を学んでいきたいとこのように思います。今日は心からという題で皆さんと一緒に御言葉を学んでいきたいと思います。心、私たちよく生活の中で使う言葉です、心。じゃあ心、聖書ではどういう意味を持っているんだろうか、あるいはどういうことを指しているんだろうか。聖書辞典の方で調べてみました。このように書かれてあった、そのことを皆さんのレジュメの中に記しておきました。簡単にお読みしますとこうです。心とは人間の内面を意味する言葉だ。時には人そのものを表す総括的な用語である。でそれは、心は人間の中心あるいは主体を表す感情の中心であったり、思考活動の中心であったり、意思の中心であったり、そういう意味を持っている。で次の4番目のところが大切かなと思いましたけれども、人間の深み奥であり、神の御が知られる人間の精神領域で、神が心を照らし開くときに信仰が与えられる、このように記されていました。今日は心から愛する、心から捧げる、心から従う、この3つのことを皆さんとご一緒に御言葉から学んでいきたい、このように思っています。まず最初は心から愛するということです。イエス様が一番大切な命令はこれだと言われたことが、マタイの福音書の22章の37節から39節に書かれています。お読みします。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、という第二の戒めもそれと同じように大切です。神を愛する、隣人を愛する、これが大切なことだとイエス様は教えられました。私たちは最初に心から愛するということをしなかった、できなかった、そのような者たちのことについて少し見ていきたいと思います。今お読みしました37節の手前、35、36を見てみますとこう書かれています。そして彼らのうちの一人の律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。イエス様に尋ねたのは一人の律法の専門家だと記されています。 しかしおそらくこの周りには他の律法の専門家、律法学者とかパリサイ人たちがたくさん周りにいて、その代表の一人がイエス様に質問したのではないかと思われます。この質問した者たちの意図はどうであったか。それは35節にイエスを試そうとして尋ねたと記されています。この22章、もう少し先の15節に戻ってみますと、こう記されています。22章の 15節、その頃パリサイ人たちは出てきて、どのようにイエスを言葉の罠にかけようかと相談した。言葉の罠にかけよう。それを知ったイエスは18節でこう記されています。イエスは彼らの悪意を知って言われた。だからこのような質問をした尋ねた者たちのその心の内はですね、悪意があった、悪意があった、悪意を持ってこのような質問をイエスに問いかけた。その質問に対するイエスの答えが37、39節であるわけです。この質問をした律法の専門家、もちろん周りにはおそらく多くの律法学者、パリサイ人たちがいたと思われますが、このパリサイ人や律法学者、彼らは常日頃から自分たちは律法を守っている、そのような自慢をするものであったし、また彼ら自身律法によく精通していましたから、人々にその律法を教える者たちであったと。そのことは23章の2節3節を見ていただければよくわかります。しかしこのパリサイ人は律法学者に対してイエス様の厳しい言葉があります。それが23章に書かれているんです。彼らに対してイエス様はこう言われています。忌まわしいものだ、偽善の律法学者、パリサイ人たち。忌まわしいものだ、偽善の律法学者、パリサイ人たち。なんとこの言葉、この23章の中に7回も使われています。7回も。その一つ13節を見ていただきますとですね、こう書かれています。23章13節、忌まわしいものだ、偽善の律法学者、パリサイ人たち、あなた方は人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず、入ろうとしている人々をも入らせないのです。ここで書かれているこの言葉通りに、パリサイ人は律法学者とはこのようなものであった、私たちは知ることができます。この偽善者、偽善という言葉なんですけれども、このギリシャ語のもともとは役者を意味する言葉でした。役者というのはさまざまな演技をする、そういうものですよね。だから内と外では違う、全く違う演技をする。もっと違う言葉で言うなら、見せかけだけのもの、そういう意味を持っています。偽善者、偽善、そして忌まわしい、忌まわしい、それは災いだということです。災いだ。でこの忌まわしいという言葉の意味はですね、マタイの福音書の5章から7章にかけて、あの山上の水君のお話が出てくるわけですけれども、5章3節から12節には、幸いです、幸いです、 幸いですという言葉が8回使われています。この幸いですの逆の意味、それがこの忌まわしという言葉の意味であります。このようにイエス様は彼らのこと、パリサイ人は律法学者に対して指摘しています。そしてその彼らの心をこのように明らかにしています。23章の28節、あなた方も外側は人に正しいと見えても内側は偽善と不法でいっぱいです。外側は人が見ると正しいように見えるけれども、しかしあなた方の内側は、あなた方の心は偽善と不法でいっぱいだ。このようにイエス様はパリサイ人や律法学者のことを糾弾しているわけです。イエス様はパリサイ人や律法学者のその心を見抜いていたということを知ることができます。先ほども言いましたけれども、ある一人の律法の専門家がイエス様に質問したんですね。イエス様はこの申命記の6章の5節とレビ記の19章の18節を引用してお答えになった。心を尽くして、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。彼らはそのような愛し方をしていませんでした。自分のすべてをもって神を愛していなかった。それどころか彼らは神に敵対するものであった。この後彼らがイエス様に対してどのような企てをしていくのか、御言葉はそのことをはっきりと教えています。この39節も、あなた自身のように隣人を愛しなさい、このように記されているんですが、パリサイ人や律法学者が一番愛していたのは自分です。自分だから、あなた自身のように愛しなさいと言われたこの言葉は、もしかしたら彼らはよく理解できたかもしれません。しかし彼らはこのようには実践していなかったということです。それは御言葉を見ればすぐ分かります。23章の3節4節にこう書かれています。3節、けれども彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが実行しないからです。また彼らは思い荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしません。なんと彼らは心から神を愛する、また人を愛する、そのようなものではなかった。そしてそのようなものからの質問を受けて、イエス様は彼らにこの心から愛する、それをさせろ、悟らせようとして、この旧約の御言葉を引用したわけです。しかし残念ながら彼らはこの答えを悟ることはできませんでした。できないどころか、彼らはますますイエス様を殺そう、そういう思いに駆られていくことになるわけです。私たちはまず最初に心から 愛することができなかった、心から愛さなかった、そのような者たちを見ました。次に私たちは、心から愛する者に変えられた人物を見てみたいと思います。それはペテロです。ペテロ。ヨハネの福音書の21章。この21章には2つ大切なことが書かれています。一つはこの20章の15節から19節にイエスを3度否んだペテロに対するイエス様の言葉があります。これが一つ大切なこと。もう一つはこの後20節から23節で愛した弟子ヨハネに対するイエス様の言葉があります。この2つがこの21章で大切なことだと言われています。またこの21章はですね、20章で完結しているこのヨハネの福音書、この2つのことを書き記すために付加された章であると、このように言われています。イエス様が宣教を始められて、キリスト教が始まったその時期を考えてみますと、またその後を考えてみますと、このペテロという人物、非常に大きな責任と使命を託されたものでした。それは皆さんよくご存じのことです。そのペテロに対してイエス様はそのような責任と使命があることをペテロにもう一度自覚させるために、このヨハネの福音書の21章、このことを通してイエス様に対する愛と献身を問うわけです。イエス様が十字架にかかる前、ペテロという人物はどのような人物であったのか、それをマタイの福音書から知ることができます。マタイの福音書の26章の33節から35節を読みますと、このように記されています。するとペテロがイエスに答えて言った。たとえ全部のものがあなたの家につまずいても、私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、今夜は鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆そう言った。この時のペテロは自信があったんですよ。自信があった。他の弟子たちよりも自信があった。私はどんなことにもつまずかない、他の弟子がつまずいても絶対につまずかない、だからイエス様、私はあなたのことなど知らないなどと、あなたの身に何が起ころうとも言いません、そういう自信あふれた人物だったということを御言葉から知ることができる。彼の心の内にある高慢、それを私たちはこの御言葉を通して教えられます。しかしこのペテロ、この26章の一番最後の75節でこう記されています。そこでペテロは、鶏が鳴く前に三度あなたは私を知らないと言いますとイエスの言われたあの言葉を思い出した。そうして彼は出て行って激しく泣いた。激しく泣いた。おそらくこの時ペテロはイエス様がもうすでに自分の心を知っていて、ペテロはそのようなものになるよ、そのような言葉を吐くよ、そう言われたことを思い出し、そしてそのイエス様の語った 言葉を自分の心の中でもう一度自分を吟味するために思い出したんだと思います。ペテロはこの時に自分が本当にイエス様を心から愛していないこと、また心からイエス様に従うそのような思いのなかったこと、それをおそらく知ったんだろう。だから出て行って激しく泣いた、激しく泣いた。ペテロは心を変えられたんですよ。ペテロを心を変えられた。そしてそのようなペテロに対して復活されたイエス様が問うわけです。それがヨハネの福音書の21章10、16、17、3度イエス様はペテロに対して、あなたは私を愛しますかと問うわけです。3度聞かれたペテロは17節で心を痛めてと書かれています。心を痛めて、おそらくペテロは自分がイエス様を3度知らないと言った、そのことを思い出したのかもしれません。彼は心を打たれてこのイエス様の言葉を聞いたんでしょう。そして同じく17節で知っておいでになります、知っておいでになります、こう言っています。あの失敗を通してペテロは高慢なペテロから謙遜なペテロへと変えられることになったのです。17節に、私があなたを愛することを知っておいでになります。イエス様、あなたは私があなたを愛することを知っています、こうペテロは言うわけです。それは私の心をご存知のあなたは、あの三度あなたを知らないと言った私ではなくて、あなたを心から愛するそのようなものに変えられた今の私を知っています。なぜならあなたが私を変えたからです、とペテロはここで言うわけです。その言葉を聞いてイエス様はこう答えています。17節、私の羊を飼いなさい。また19節では、私に従いなさい。皆さん、私たちは恵みによって救われました。救われた私たちクリスチャンの働き、また奉仕において、私たちがまず吟味すべきことは、私たちがイエス様を心から愛しているかどうかということであります。もし私たちの心の内にその愛がないならば、私たちのすべての働きは、それは虚しいものです。この後のペテロの生き方、あるいは働き、それは本当に心から主イエスを愛するもの、そのようなものとしてのふさわしい働きであったし、歩み方でした。ペテロは自分がしたためた第二ペテロの一章の一節で自分のことをこう述べています。イエス・キリストのしもべ。このしもべという言葉は、ここで使われているギリシャ語の意味は奴隷という意味です。奴隷、私はイエス・キリストの奴隷なんだとペテロは はっきりと自分の立場を主張するわけです。奴隷です。全く自由を持たない、主人に全て従う、そのようなものだとペテロは自分のことを言っています。心から愛する、私たちは心から愛することができない者たちを見て、また心から愛する者に変えられていった一人の人物を見ました。二つ目に私たちは心から捧げる、心から捧げる、そのことを見ていきたいと思います。捧げ物、その一般的な言葉はヘブル語でコルバンという言葉が使われていますが、それはレビ記とかマルコの福音書のところに出てきます。でこの捧げる、あるいは捧げ物、それは神への信仰を証明する行為、またはその品物自体を表すと言われています。でイスラエルの人たちは捧げもしました。そしてその主なものはですね、動物の生贄であったり、また地から取れた穀物の捧げ物でした。今日は二人の人物の捧げ物を見ていきたいと思います。まず創世記の4章のところからカインとアベルの捧げ物です。創世記の4章ちょっとお開きください。2節から5節をちょっとお読みします。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊の産後の中から、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せたと記されています。まず主に捧げ物をしたカインとアベルの捧げ物。カインは土を耕すものでしたから、当然そこからできた地の作物を持ってきました。アベルは羊を飼うものでしたから、自分が育った羊のウイグを持ってきました。さて皆さん、主はこのカインとアベルの捧げ物を比較されたんでしょうか。違いますよね。主はどちらの捧げ物も喜んで受け入れられる、そのような方です。じゃあ何が問題だったんでしょうか。アベルの捧げ物には目を留められた。しかしカインの捧げ物には目を留められなかった。この4章の7節を見てみますと、あなたが正しく行ったのであればと書かれています。カインに対してです。主の言葉です。あなたが正しく行ったのであれば、それはあなたが正しい心で行っていなかった、このことを言い表しています。そうです。主が見られたのは捧げ物そのものではなくて、捧げ物をする時の心、あるいは動機を見られたということです。4章の4節をちょっと見てみますと、アベルは彼の羊のウイゴの中から、それも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。このように4節に書かれています。この4節、これはアベルが心から主に捧げ物をしよう、そのような アベルの姿をうかがい知ることができます。だからその捧げ物に主は目を留められた、良いものとして受け入れたということであります。さて、目を留められなかったカインはどのような反応をしたか。五節に、それでカインはひどく怒り顔を伏せたとあります。ひどく怒り顔を伏せた。せっかく自分が汗水垂らして作ったその地の作物をあなたの御前に持ってきたのに、あなたは私の捧げ物を全然受け入れてくれなかったではないですか。そういう思いがカインの中に湧き起こったんです。だから彼は怒って顔を伏せたという言葉を記しているわけです。私の捧げ物を主が受け入れてくれなかった。カインの心の中は不満と怒りで支配されました。せっかく持ってきたのに、なんでやねん、なんで私の捧げ物を受け取ってくれない。ヨハネは第一ヨハネの3章の12節で冒頭ですけれども、カインのようであってはいけません、このように第一ヨハネの3章の12節で記しています。何がカインのようであってはいけなかったのか。それは先ほども言いましたけれども、捧げる時の心ですよ。心、カインは正しい心で見舞いに出なかったということです。そのようなカインに対して主はこう呼びかけています。6節、主はカインに仰せられた、なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。なぜなんだ、なぜなんだと主はカインに問うわけです。まさに主がカインに悔い改めを進めているその機会なのでありました。しかしカインはその言葉に聞く耳を持たなかった。7節、あなたが正しく行ったのであれば受け入れられると書かれています。この受け入れられるという言葉なんですが、直訳は持ち上げるという意味です。この受け入れられるのところに米印がついています。欄外の中のところにこのように記されています。まっすぐに立っておればよい。この受け入れられるという言葉、6節でカインは顔を伏せたとあります。それとは反対に顔を上げていられるという意味です。顔を上げていられる。だから主はカインに対して、あなたが正しい心を持って行ったのであれば顔を上げていられるでしょ、こう言われたわけです。このアベルの捧げ物に関してヘブル人への手紙の11章で私たちは少しだけ知ることができます。このところではこう記されています。ヘブルの 11-4 です。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げております。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、信仰によって捧げる、それは神を信頼して心から神への感謝を捧げることです。もしかしたら、もしかしたらカインはただ教えられたことを義務的に捧げ物をした そのように考えられるかもしれません。このヘブル人の手紙の11章の6節を見ますと、信仰がなくては神に喜ばれることはできませんと記されています。信仰によらない捧げ物、それは神は受け取りにならないということです。喜ばれないということです。だからカインのこの捧げ物は本当に心から主を信頼して主に感謝する、そのような捧げ物ではなかったかもしれません。カインに関しては詳しいことというのはアベルを殺したということです。彼は兄弟を殺しました。そのことをヨハネは先ほども少しお読みしましたが、第一ヨハネの3章の12節でこう記しています。カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。カインの行いは悪く、アベルの行いは正しかった。それに憤ってカインはアベルを殺した。カインの行いは悪く、それは悪い心から出たものです。それが行いとなって現れた。アベルの捧げ物、またアベルの捧げたその心は正しい心を持って主の前に捧げた。それを神は良しとされたということです。私たちはこの心から捧げるもう一人の人物を新約の方で見てみたいと思います。それはあの2レプタ銅貨を捧げたヤマメのことです。マルコの福音書の12章、ちょっとお開きください。マルコの12章41節から44節にそのヤマメのことが記されています。ここでは2種類の者たちが捧げ物をしたと書かれています。一種類の者たちは金持ちの捧げ物であったと書かれています。もう一人が貧しいヤマメの捧げ物。この44節を見てみますと、有り余る中から投げ入れた、皆は金持ちたちです。有り余る中から投げ入れたのに、この女は乏しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからです。金持ちの捧げ物は有り余るものの中からそのすべてをとは書かれていません。おそらくその一部だったんでしょう。有り余るものの中から一部ということは、彼らにとってこの捧げ物はそんなに大きな犠牲ではなかったということがわかります。しかし貧しいヤモメの捧げ物、それは乏しい中からあるだけを全部です。生活のすべてのお金全部を捧げた、大きな犠牲です。もしかしたら私たちにはとってもできないそのような捧げ物でも、このヤモメは全てを捧げた。この彼女のその捧げ物はまさに神を信頼するそのゆえの捧げ物でした。心からの捧げ物であったということを私たちは知ることができます。イエス様はそのヤモメの捧げ物を 良いものと見られたんです。額の大小ではなくて、捧げ物をしたそのものの心をイエス様は良いものだ、このように教えておられます。ここでこの2レプタドーカがどのぐらいのお金になるのか参考までに、まず1デナリ、それは1日分の賃金だと書かれています。もしこれを1万円だとするならば、1レプタというのは1デナリの128分の1だ、計算しますと78円です。ちゃんと割り切りませんけれども、2レプタどうかというのは156円ですよ。156円、現在1日の労働者の賃金が1万円だとした場合、156円、このヤモメの女は捧げたんです。おそらく金持ちの捧げ物、あり余るものの中のたとえ一部であっても、これよりはるかに大きな額の捧げ物をしたんではないでしょうか。イエス様はその大きい小さいを見られたのではなくて、その捧げ物をしたそのものの心を見られていたということです。正しい心を持って、そして主に対する信頼と感謝を持って捧げるとき、主は喜んでその捧げ物を受け入れてくれる。第二コリントの9章の7節にこう記されています。第二コリント9章7節、神は喜んで与える人を愛してくださいます。心から捧げる、私たちはカインとアベルの捧げ物、そして2レプタどうかを捧げたヤマメを見ました。3つ目が心から従うということです。心から従う、従順。旧約ではヘブル語でシャーマという言葉が使われていますし、新約ではギリシャ語でヒューパクオーという言葉が使われています。しかしこの言葉どちらもですね、その意味するところは同じなんです。それは聞いて行う、聞いて従う、そういう意味を持った言葉です。第一サムエルの15章の22節、お開きにならなくて結構です。ちょっとお読みしますと、このように第一サムエル15章の22節に書かれています。主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。いかにですね、聞き従う、それが主の喜ばれることであるか、御言葉ははっきりと私たちに教えています。私たちはこの聞き従う、その一人の人物を旧約のところから見ることができます。それはノアです。ノア、創世記の6章の22節にこう記されています。ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行った。すべて神が命じられた通りにし、そのように行った。神がノアに箱舟を作りなさいと言われた時には、その必要が全くなかった時です。雨で血が水に満たされている、そのような状況でなかった時、そのような時に主がノアに箱舟を作れ、このように言われてその通りにした。 もし私であるならば、もう確実に聞きますね。なんでですか？なんでこんな時に箱舟作らなあかんのですか？だって必要ないでしょ、箱舟なんか。と私は絶対に聞きます。皆さんはどうか知りません。ノアはこの主の命令に全く疑いを挟まずに、その通りに行ったと御言葉は教えています。ノアは従順、そのように主に仕えたものである、ものであった。そのことを私たちはノアを通して知ることができます。先ほど開いていただいたヘブル人への手紙の11章の7節でこのノアのことが記されていますが、ぜひまた後で見ていただきたいと思います。ノア、彼は心から従うものでした。またこの従順の最高の模範を私たちは主イエスを通して知ることができます。そのことはフィリピの2章の7節から8節で記されていますから、またぜひ後でお読みください。今日私たちは心から愛する、心から捧げる、心から従う、そのことを実践した人物と、またそのことを実践しなかった人物を御言葉から見てきました。まとめです。主はすべての人の心を見ておられるということです。すべての人の心です。第一サムエルの16章の何節で、人は上辺を見るが主は心を見る。また人の働きの15章の8節では、人の心の中を知っておられる神は、人の心の中を知っておられる神は、そうです、主は、神はすべての人の心を見られています。さて皆さん、私たちが救われる前の心、私たちがイエス様を信じる前の心、それはどんな心であったのか、パウロが教えてくれるんです。それはエペソの4章の17節から18節で、それはその時は虚しい心であった、あるいは内側は暗くされ暗い心であった、あるいは無知であった、無知な心であった、そして何よりも固くなな心であった、そのようなものであったんです。私たちは虚しい心、それは目当てのないとか無益なという意味であります。暗い心、無知な心、そして固くなる心、それは貝殻をかぶったような心です。開けようとしても開けようとしても開けることができない、そのような心、固くなる心、そのような心であった私たちを、主はイエス様は新しく作り変えてくださったということです。新しく作られた私たちは、心から愛する、心から捧げる、心から従う、そのようなことができるものへと変えられたんです。先にはそういうことが全くできないものであったけれども、私たちは作り変えられて、そのようなことができるものへとなったのであります。 パウロはローマ書の12章の2節でこう言います。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。心の一心によって自分を変えなさい。こうパウロは進めています。心の一心、それは私たちが御言葉と聖霊の働きによって内側がさらに変えられていく、さらに新しくされていく、そのことを言い表しています。自分を変えなさい。この時世は受け身で現在形です。それは変えられ続けなさいということです。で、この変えなさいと同じギリシャ語で、まあ、第二コリントの3章の18節ではこのように訳されています。変えられていきます。変えられた私たち、変えられた私たちは神の御心をさらに深く知ることができます。だって御言葉がそのように教えています。何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知る。そのように深く御心を知るようになったものはさらに心から愛する、心から従う、心から捧げる、そのようなものに変えられていくのです。これは私が言うのではありません。御言葉がそのように言っています。だから私たちは御言葉と聖霊に従う、そのことが大切であるということを知ることができます。もしまだこの中で本当に心から愛したい、心から捧げたい、また心から従いたい、そういう思いを持った方がおりましたならば、ぜひその方にお勧めします。イエス・キリストをあなたの救い主として受け入れてください。そうすればあなたは新しく作り変えられて、心から愛する、心から捧げる、心から従う、そのようなものになっていきます。お祈りします。愛する天のお父様、御言葉を感謝いたします。あなたはいつも私たちを憐れんでくださって、あなたの御言葉を通して私たちを導いてくださいます。今日は心から愛する、心から捧げる、心から従う、そのことをあなたが教えてくださりありがとうございます。どうか神様、私たちがそのようなものへとさらにさらに成長できますように。どうか私たちが御言葉と聖霊の働きに一切を委ねて、この信仰生活を歩むことができますように助けてください。またどうか神様、今日集いの人たちの中にまだあなたを受け入れてない、そのような方がおりましたならば、どうか神様、あなたがその方のうちに働いてくださって、本当に心から愛する、心から捧げる、心から従う、そのことを実践できる、そのようなものへとなることができる、そのようなあなたの恵みを救いを備えてくださいますようにお願いいたします。御言葉を心から感謝して、イエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。